お便りありがとうございます。
ありがとうございます。嬉しいです。ポンポコさん、いやありがとうございます。はじめまして。あ、はじめまして。あ、はじめまして。はい、はじめまして。最近ゆかりさんのラジオを見つけ聞き始めました。ありがとうございます。絵描きのゆかりさんに質問なのですが、はい、漫画や絵を描いていて、これをやったら絵が上手くなったなぁと実感した練習法などありましたらお話ししていただきたいです。あと、絵柄は漫画の面白さに関係あると思いますか？私はギャグ漫画をよく描くのですが、時々絵柄と話の内容が合ってないなぁと思うことがあり悩んでいます。質問ではなく相談のようになってしまいすみません。そんなことないです。あ、ありがたいです。ありがとうございます。ぜひゆかりさんのご意見をお聞きしたいです。長々と失礼しました。あ、いや、ありがとうございます。いつも配信楽しみにしております。ありがとうございます。ラジオ配信を聞いてくださり、お便りもう本当嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。しかもその自分ではその絵描いたりとか同人とかそういうネタが全然出てこないので、こうやって聞いてくださるともうそれだけでいやありがてーってなりますね。すみません、ありがとうございます。いやーめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございます。ポンポコさん、こうやってギャグ漫画をよく描かれる方ということで、やっぱりこの創作されてる方とこうやって交流できるのはすごくいいですね。ありがとうございます。いや嬉しいな、ありがとうございます。練習法、質問に答えていきたいと思います。漫画や絵を描いていて、これをやったら絵が上手くなったなと実感した練習法は、まあ、一言で言うとないですね。はい、これと言ってないっていう感じ。これをやりさえすればっていうのがないかなっていう。そのでも練習法って多分基本的にはさ一緒だと思うんですよ。大体は、黒木デッサン模写、あと他にもそのただ絵描くのってインプット、あと自分の中で再構成とか再構築とかしてアウトプットっていうのが一連の流れだと思うんですよ。まあ漫画もそうだしみたいな。でその過程をより充実させるためにやることが練習かなと思うんですけど、そうなると、私は主にそのインプットの方の練習はよくやるんですけど、アウトプットの練習とその再構築の練習はまあ生活の中で勝手にやってればいいなみたいな感じであんまやってなくて出すのはその漫画描くときにネタ出すかなとか、本当はなんかねそれなりの練習がした方がいいんでしょうけど思いつかないのでやってないっていう。で再構成については、まあ日常生活でいつもそういうことを考えてるからいいかなってことで、で大体インプットの練習をやってるんですけど、まあその中ではですね、まあでも絵の練習っていうとやっぱりそのさっき言ったかな、デッサンもしくはクロッキーインプットの方でかなって思うんですよ。まあアウトプットとか再構成もやってるっちゃやってるんですけど、その中で、ええ、それでだからまあそれはそれで、ただだからなんだろうな、練習法ではないんですけど、あ、でも、もうねお便りくださった方はもうやってるんですけど、やっぱその最終的に自分が描けるようになりたいものを描くが一番いいなと、効率がいいなと思います。私だったら漫画を描く、多分質問者さんだったら、あ、違う、ポンポコさんだったらギャグ漫画を描くっていう、あるいはその一枚絵をすごく描いてみたいなっていう人は一枚絵を描くが一番、まあ、効率がいいなと思います。まあ、なんでっていうと、その練習も苦手なもの、もしくは得意になりたいものという目的を 決めて練習するのが一番効率がいいんじゃないかなと思うんですね。まあ私は人生遠回り野郎なので、そのしかもめんどくさがりなので、好きなように模写クロッキーデッサンをやっていて、あんまりそのね、やってる割に上達せんなこいつみたいな感じなんですけど、まあ多分理論って考えるなら多分そうだなと、その目的がはっきりさせて練習するのが一番効率がいいかなと思いまして、その漫画を描くことによって、私なんかはそのいつも大体人物のデッサンばっかやっててやっちゃうんですけど、漫画をいざ描こうってなると、小回りがわからんのじゃがとか、エフェクトってどう書くのとか、マジでさ、これはどうやってやったらいいんだみたいなことがもろもろできてきて、でうわーってなって、それをじゃあやろうか練習しようかってなって、でなんかまあ結果的になんか同人誌を書いてると、そのうち上手くなってくるなっていう実感があります。そうつか同人誌、まあ、その自分が最終的に書きたいものを書かない限り、なんか全然うまくならんなっていうふうに思います。最初はもうめちゃくちゃでも、なんかよく最初初めて書いたのは小学生の頃だから、でもちゃんと同人活動として人に見せる漫画を書いたのは、あれは社会人になってからかな。それまではその部活で書いたりとか、でも普通にネットに上げてたけど、漫画をしっかり書いたのは社会人になってからで、その時はまあパースも知らんし、フリーハンドで背景書いてたりして、まあそうやってなんかでもこうパースの本を読んだり、まああんまりパースの本は参考にしてないんですけどなんかね、いろいろ参考にしたりして、なんか本当に徐々にもう本当に行ったり来たりしながら上手くなってるような気がするので、なんかやっぱ総括すると、漫画を描き自分の苦手や目標を知り、そこを重点的にやっていくが一番効率がいいのかなと思いました。それでまあ具体的な練習法としては、私がやったのは、前も言っちゃったんですけど、ショークラを見て、その止めてそれをクロッキーしてましたね。まあ、それは自分が人物の比率、特に中高生の日本人の人物の比率がわからないから、とにかくもう頭に入れちゃおうかなっていう根性論で、なんかダーって書いてたっていう、あとやる気がなかった、一枚絵を描く気がなくて、なんかダラーってやってたっていうのとか、あとまあね、外人の男の子が描きたいからそういうのを参考に描いたりとか、筋肉を描きたいから描いたりとかやってましたね。うん、やっぱデッサンもしゃ黒きかなと思います。だって他にわからんですね、すいません。あと前も聞かれたんですけど、その時は具体的にその時ね、ちょっと今ここで喋ることじゃなかったかも。前聞かれて、そのね、練習法について答えなかったことがあるんですけど、それはその時の練習法について、そのピンポイントだったんで、ちょっと実は言わなかったってことがあったんですけど、そのね、今回は言いました、すいません、なんかこんなとこで言うっていうそうですね、あともう一個の方の、絵柄は漫画の面白さに関係あると思いますか、なんですけど、丁寧さっていうのはあると思うんですよ。字もたとえ下手くそでも丁寧に書けば人に伝わったりするじゃないですか、まあ誠意とか。だからそのね、めちゃくちゃどうでもいい風に書くよりも丁寧に書いた方が、まあ、読みやすくなっていいなって思うんですけど、絵柄についてはそのそれぞれかなって思います。人によってはこの絵柄好きだなっていうのと、この絵柄苦手だなっていうのがあるので、まあその自分がいいって思うものでいいかなと、まああるいは人から、あるいはまあ周りを観察して、まあこういうのがいいのかなっていうので、自分にも取り入れられるものがあったら取り入れて、やりたくないのはやらないっていうのが私の場合ですかね。でギャグ漫画をお書きになられて、ポンポクさんは絵柄と話の内容が合ってないなと思うことがあり悩んでおりますってことなんですけどもね、それは私はですね、 合ってないと思うのであったら、まあ絵柄を変えたらいいんじゃないかなって思います。っていうのもそのでも人によって違うじゃないですか。 A さんに聞いたら合ってるよっていうし、 B さんに聞いたら合ってないっていうかもしれない。でも自分がその合ってないなって思うんだったら合ってないんじゃないかなって思うんですよ。その自分がね思うんだったら、逆に人から言われてでも自分はこうが絶対いいと思うってなったらそれでいいと思うんですよ。だから自分がでもそう感じちゃうんだったら、やっぱ自分が納得できるものを変えた方がいいんじゃないかなと思います。ただもちろん自分はこれがいいんだけどでも全然受けないと、でまあだからなんかもうダメなんだろうなと思って変えていこうかなっていう努力がとかは全然いいと思うんですよ。そのでもだから要は自分が納得するかしないか、そうですね、自分が納得するかしないか、たとえ人に言われようが納得しないものはしないとかいう感じで、だってギャグ漫画すっごいシリアスな絵で、まあ、デスノートじゃないけどなんかめっちゃ笑えることやられたらめちゃくちゃ笑えるじゃないですか。え、真面目な顔でも面白いこと言ってるみたいな。でも逆にそのギャグっぽい、例えばおそ松さんみたいな絵でギャグをやられたら、あ、なんかこれってギャグ漫画だから笑っていいんだここってなってすごく分かりやすいとかあるじゃないですか。なんかめっちゃ真面目な顔して言ってるからこれが笑っていいのか笑って悪いのか分かんないみたいなこともあるから、逆にね。だからそれはやっぱりこうポンポコさんのそのなんだ趣味というかこうしたいなーっていいんじゃないかなと思います。私もギャグ書くときに、まあね、分かりやすくしたらいいだろうけど、うちの好きなイケメンを書いたりします。お便りありがとうございます。ちょっと人